沢川物語。
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 皆さんこんばんは。7月30日午後7時を回りました。サバガー物語をお届けしてまいります。この時間お相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーと
水の自由人浸水戦隊の黒焦げクマです。
黒焦げだね焼けたね
一応防御はしたんですよ。
防御バリアした。
バリアはしましたけどね。
何のバリアしたの。
いろいろね、あの今食事に行くは良くないとか、あなたの年になってここで焼けるとねとか言われたので、
もうシミですわ。
いろいろ頑張ったんですけど、うん、人間意外なところが焼けるということが分かりました。今手はもちろんなんですけどね、
はい、あとどこ
手の甲も指をずっと曲げてたので、はい、指の真ん中から先は白いです
曲げてるからね、
うん、あと足もふくらはぎ、
あそうだ、
水に入ろうと思って。
意外にそうなんだよね、うん、
短パン履いてたんですよ。
あそう、短パン履いてると意外に、うん、あと家に帰ってこの後ろがヒリヒリするのに気づく。
そうズボンの裾が当たって痛いことに気づくみたいな。皆さんお気をつけください。
今紫外線も太陽光非常に強いございますのでちゃんと日焼け止めも塗りつつ防御していただければ。
午前8時から午後3時からまで外で遊んでましたけど ね、うん、
今日明日ですか、なんかイベントあるんでしたっけ。
今日ですね、今日イベントが一つありまして、はい、明日もまたね水生生物調査が行われることになってますけどね、
はい、まあ、
気持ちいい、
ね、気持ちいいですよね、うん、ただあの川遊び気をつけていただければ ということ
で、
あの、番組の後半でもお届けしますが、あの神戸の方でね、痛ましい水難事故というか、起こってしまいましたので、うん、今日はあの、いつもやってますあの、ね、国土交通省の守君インフォメーションではその辺をね、お話して、
はい、
安心してっていうことはできないんですけど、うん、あの怖さを知って、楽しく川で遊ぶという、まあ、そういうルールをね皆さんで身につけていただければと思いますが、まあ、とにかく夏で今気圧が非常に不安定で、まあ、入道雲がまあ立つ立つ
毎日ゴロゴロゴロゴロ言ってはスコールのようなザーッと降る雨がありますね。
なんか日本の気候じゃないね。
でも昔懐かしいお天気のような気がするんですけど、
昔のねあの夕立ってもうちょっとね穏やかだった、ね、
穏やかでした。
うん、ゴロゴロってザーッと言って夕立で子供ってキャーッとか言いながらあのねあの隠れる、
うん、
いいんだけど、今なんかもうとてつもない雨ですよね。
雨粒が大きい気がしますね。
大きいでしょ。で昨日もね、うん、あのちょうど火曜日ですが、はい、関東地方大雨、
うん、
で非常に大変なことにあの電車が止まったりしました
ね。どうしてあの1時間だけ降るんですかね。
まあ、それがあの積乱雲ですね。
雨雲さんは正確ですよね、
はい、まあ、その辺も含めて今日お届けしてまいりたいと思いますが、なんといってもこの番組、皆さんの、ね、リスナーの方のご参加がなくては始まりません。皆さんからのメールファックスお待ちしております。ファックス番号0835-25-3713、 25局-3713番です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp、info@fm-wassyoi.jp、 こちらの方までいろんなことをお寄せいただければと思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語をお届けしております。さて早速あのもうメールをいただいておりますので、ラジオネームビバ大好きさんからいただきました。ビバ大好きちゃんのママと水辺の学校へ、うん、遊びに来ましたよ。とっても面白かった、楽しかったよ、また行きたいよということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
水辺の学校も喜ぶと思います。
水辺の学校ね、あの雑誌等にも取り上げられましてね、びっくりしました。その雑誌の写真見て、
ね、いよいよ大きく動き出しましたね。
まあ、夏ですからね、
ええ、うん、ちょっとまだ維持管理の方が脆弱なんですが、あのこれからしっかり大人がね、あの
そうです、まあ、保護者の方が ね、
ね、
きちんとあの遊ぶ際に、ね、見ていただいて、はい、危ないことは危ないと
言っていただければ、ね、まあ、それもね、またあのお勉強でございますので危ないという。
でもぜひですね、一緒にあの親御さんも川に入ってほしいですね。
そうですね、
うん、
であの川近くではとにかくライフジャケットということで、
今日もね、ライフジャケットを着て水生生物調査する人いましたけどね。
でもあれ、あのまま水に入らないとライフジャケットつけて熱くない？
結構でも、うん、あの着てる子に言わせるとあったかいって言います。
あったかい、
うん、暑いではなくあったかいって言いますね、うん、なんで脱がないですよみんな。
あ、で安心感もあるんですよね、
結構素肌に着ているお友達も多いからかもしれないですけど ね、
あ、なるほどね、うん、まあ、ぜひね、後でね、神戸の水難事故の話もしますが、はい、ぜひライフジャケット用意はきちっとしていただいて水遊びをしていただければと思います。さて、今週はですね、
はい、
まあ、ずいぶん引っ張っておりますが、先日夏の暑い、もう21日思い出すだけで汗が出るっていう方もおられるかもしれません、参加者の中にはね、サバガ流域防災訓練 in 小野地区というのが終わりました、
はい、
いい加減にこの話も終わりたいんですが、やっぱりあの最後の反省も含めてですね、うん、この方に出ていただかなければ、幕を閉じれないということになっておりますので、
そして次の幕が開かない、
そして次の幕カーテンコールがありますので、次の、訓練に向けての序章ということで、今日はですね、このまさにサバガ流域防災訓練を、引っ張っていただいておりますが、一番偉い方に来ていただいております、ズバリサバガ流域防災訓練実行委員会委員長の斉藤京子さんです。こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
まあ、このサバガ流域防災訓練という、まあ、名前はこの春からちょっと変わって、その前はね、うん、波堤訓練とかいろんなことを、うん、その都度名前を変えてやってましたけども、やっと21日終わりました。
はい、終わりました。
まず感想、終わったというところでの感想はいかがだったでしょうか。
はい、今回はサバガ流域防災訓練 in 小野地区、
はい、
その in 小野地区が生きた防災訓練だったと。
なるほど。
つまりはその小野地区のその地域住民が本当にしっかりと協力していただいた、うん、事前にワークショップもしていただいたし、うん、その当日も本当にその災害対策本部を立ち上げて、
うん、
皆さんしっかりと頑張っていただいた、それが生きた訓練であったと思ってます、
まあ、先週ゲストでね、
はい、
館長さん出ていただきまして、うん、ちょっと話し足りなかったという噂もありますが、うん、だけどやっぱり地元があれでこういろいろ考えることができたという非常にいい訓練だったと、うん、また始まりでもあるというような、うん、
そうですね、
ことでございます。
一歩踏み出すきっかけだったんですね、
う
ん、
はい。でもう一つは、はい、前回やった時に災害サインって今回作られたんだけども、聴覚障害者が参加されて、私たちがわからないんだけれども手でなんかサインを手話ですればできるんじゃないっていうふうに私が思ったのを言ったら、それを本当にそういうものを作ってみました、
うん、
で今回はそれを初めてやってみるんだ、
うん、
で災害サインってものをそのビデオで流して、でそれを見ていただいて、その分今からその発信をして、抱負から発信、まあ、もしも言えば全国へ発信できるようになればいいなということで、
うん、
それを本当に、まあ、皆さんに見ていただいて、ここはこうしたらいい、ああしたらいいっていう、まだ今からしっかりとこう今練っていかなきゃいけない部分はあるけれども、うん、それができた、そしてそれを子どもたちに教えて、
うん、
子どもたちも手話でその聴覚障害者たちを避難からこう連れて帰った時にちゃんと対応ができたっていう、うん、その辺の素晴らしさっていうのは良、うんうん、かったですね。
まあ、ちょうど昨年の11月の11日にサバガ波堤訓練というのを、うん、はい、まあ、境町一帯で、行った時に、まあ、参加していただいた聴覚障害者の方がですね、実は手話で、
うん、
こういろんなところに分散して街の中で避難していただいたんですが、ちょっと距離離れてるんだけど、我々だったら多いと言わなくちゃいけないところを、手話で会話をしていたという、これってすごいですねという話になって、
うん、そうですよね、
これサインですね、うん、ということで、うん、実は先ほど斉藤さんからお話いただいたように実際やってみようということで、うん、今回そういう形になった、
はい、素晴らしいことだと思います。
でなんていう、子どもたちがまた参加しているというところがいいですね。
子どもたちがまたその小野地区の子どもたちがやってくれたと、
うん、
それもいい、これからの時代を担う子どもたちがずっとこれを広めていってくれて、うん、これは健常者もそして聴覚障害者も安心もできるという形になってくれば一番いいのかなっていうふうに思いますね、うんう
ん。まあ、今回の訓練が官民共同型という形、官というのは、まあ、行政、この番組のスポンサー国土交通省の、ね、山口河川国土事務所さんを中心にですね、山口県さん、防府市さん、 行政の方は非常に協力していただきまして、でかつ民が入っていると、これを共同型でやるというね、共に汗をかきましょうという形で共同型でやるというのが、まあ、一つの特徴で、それを まとめる組織としてこの実行委員会というのがあったんですが、これちょっと振り返ってみたいと思うんですが、実行委員会って どんな、今官民共同って言いまして、具体的にどんな方がこう参加されて委員会されてたんでしょうか。
そうですね、今おっしゃったように国土交通省はもちろんだけれども、うん、山口県の河川課だとか、うん、ありましたね、いろんなの
砂
防課ですね、それから豊富市としたら総務課ももちろんだし、はい、河川課もいらしていただいたしっていうんで、はい、でその方たちが本当にその情報伝達っていうのをそれぞれのブースでみんなやってたわけです、
うん、
でただ一番私が思ったのは、最後にそのパネルディスカッションでそれぞれがやってる部分は、
はい
を説明があったんです、
うん、
であなるほどすごくいいなと思って、その時に気づいたのが、それを逐一今、うん、情報伝達をしていますとか、うん、そういうのを皆さんにリアルタイムで教えればよかった、うん、皆さんに今来てる参加している人たちに言えばよかった、
うん、
それをちょっとしなかったから、
うん、
来てる参加者たちに見えない部分もあったんだと、うん、
なるほど、
でもう消防団の小野分団の方たち、
うん、
彼らは本当にその情報伝達されたらすぐに河原に行って、
うん、
土のうだとかっていうそう訓練をすぐした、うん、でその辺は素晴らしくいいなと思ったんだけど、もっとそちらにも暑いから行かれないんですよね、
うん、
本当は行ってほしかったんですけど、そうで水防の方もそれから排水の分も、うん、本当ならもっと行ってほしいけれども、
うん、
まあ暑さが本当に厳しい時でした。でも、うん、その辺はすごくいいし、さっき言った実行委員会だとしたら中国電力さんももちろん入っていただいたし、
はい、
それからNTT さん、
はい、
伝言ダイヤル
ですね、ですね、は
い、それをもう本当にやって、まあ、当日もやっていただきました、
はい、
それからマルキューさんが、
はい、
シングバルーンって言うんですかね、
はい、
バーッと膨らまして、
はい、
シングな、で、まあ、思わず体重制限ないんですかって言っちゃったんですけど少々大丈夫でした、私でも大丈夫でしたっていう感じですけれども、うん、まあ、それとかあとはもうの地域の方々もちろんだし、
うん、
それから消防署もちろん、
うん、
自衛隊さんも行ったんだけど、はい、当日はあれでしたかね、
はい、
まあ、1ヶ月ずれましたから少なくなったんですけど、どんどんどんどんこう関係者というか協力者が増えてきて、
うん、
すごい人数になってびっくりしましたけれどもね、
これ1回目2回目とこう、
はい、
重ねるとなんか人数が増えたという、
どんどん増えました、もう本当にいろいろこう協力のしてくださる方いっぱい書いてたんですけど、自分の頭にあまりないんですけれども、
はい、くまちゃんもメンバーの一人としてね、
はい、
参加していただきました委員の一人として、
うん、
どうでしたか。
面白かったですね
委員会は面白かった。
委員会はですね、うん、でもどうでしょう、一堂にああいう風に防災関係の方に出会える場っていうのは、うん、なかなかないと思うんですよ。
ないでしょうね、
国土交通省国でしょ、うん、で県市、うん、そしてさまざまですね、関係機関、そして市民活動団体の皆さん、うん、そして県民活動の方とか、うん、なかなか会うことがないで、うん、部分的には会って知ってるんだけどっていうところで、逆にこう人脈作りといっては何なんですけども、うん、新しい防災ネットワークができてきたんじゃないかなと、
うん、
そうか、ああいう時はこの人に聞いてみようと、
うん、
会議で会ったじゃないかということが言えるんじゃないかなと実行委員会で思いましたね、
うん、
っていうのが行くたびにこう正面の方が遠くなる
その時ですね、どんどんどんどん
最初のロの字、最初この字だったと思うんですけど、
最初この字、
うん、だんだんこうロになって、
な、うん、
ロがだんだん広がってきて、
うん、
二重のロになって
二重のロになってねマス二つになってるみたいな、
うんうん、
なおかつその後ろにまだ席が作ってあってっていうか、うん、どんどん実行委員さんも増えてくるということで、この訓練の厚みがね増してきたんじゃないかなと、行くたびにで席が違う、
うん、
隣の人が違うう
ん、
商工会議所さんもね、今回小野地区での実行だったんですけども、ご協力いただいておりましたし、
うん、通常の、ね、防災訓練で、うん、商工会議所さんが入るってこと普通他地域ではないんですよ、
はい、
防災ネタですからね、
うんうん、
でこれはやっぱりあれなんですかね、豊富だからなんでしょうかね、
どうなんでしょう ね、
うん、このなんていうかその結集する、うん、集まるその力というか、うん、で多分これだけの人が顔をこう返しているというのは、うん、おそらく国土交通省さんもありえない、多分国土交通省さん自身も見たことがない、これだけの人が一つ その、まあ、災害対策の室 の、うん、会議室で一度に返すということは多分ないですね、
うん、結構ね広いお部屋ですけどね、
うん、
確かに、そう、扉ギリギリまで人が増えましたね、うん、本当によくあれだけの人が、
また皆さん、うん、よく熱心に参加されてましたね。
集まりましたと思いますよ、
うん、技術士会の皆さんはやはりそういう専門の知識をね持っていらっしゃるので、うん、なかなかそういうお話も聞く機会がないですよね、うん、そういう機会を与えていただいたっていうのも良かったなと思いますね、う
ん
う
ん、なるほどね。
もちろんそうですね、ケーブルテレビさんもそうだし、そ う,、ねうん、そういうメディアの感じ も, うもちろんあれだし、
で聴覚障害者の、ね、グループの方 も, もう最初から入っていただいて、
う
ん、
そうですね、今回はもうスタッフとして、う
ん、またあの手話通訳さんだけでなく本当に聴覚障害といいますか ね
耳に障害持たれてる、ね、
方が実際に出て自分たちの思いっていうのを伝えられた実行委員会っていうのはすごいなと思いましたね、うんう
ん、まあ、普通ねあの行政主導型の訓練というのはもう行政間の調整だけで終わってしまうんですが、うん、いわゆるその、まあ、防災は結局住民が逃げてもらわないといけないし、うん、その住民とその中間支援団体、そしてそのそれを取り巻くいろんな方々、まあ、商工会さんもいろんな方々から地域ってなってるわけですよね、街づくりも、街づくりを考えたらそうですよね、うん、その人たちがそっくりそのまま出てきて防災の世界で出てきたというのは、うん、多分全国でも稀じゃないかなとい う,
そうです、ね、だから助かるというか自分の自助努力が必要ということは、うん、やはりその地域のその人たちの地域力っていうのにと同じだと思うんですね、うん、でそうするとその地域の人たちも本当に事前にちゃんとワークショップしてもらったりとか、うん、その辺 の, その取り組みっていうのは熱いものがあったと思うんですね。
ワークショップにもたくさん実行委員会から、ね、出ていらっしゃいましたね、
う
ん、社会福祉協議会さんもワークショップの時から、ね、一緒に出ていただいて、うん、話していらっしゃいましたしね。
びっくりしますね。
びっくりしますね。どこが本番でどこがワークショップなのかよくわからない。
いや、そうですね。だから、まあ、あの実行委員会はね、いろんなあの、まあ、実行委員会って何をするんですかというと、いわゆる、まあ、一番その訓練をやる以上、どんな災害が起きたという想定にしますかというところから始まって、じゃあもしそういう想定した災害が来た時に、皆さんどういう動きをされて、どういうところで訓練を、どういうことを訓練したいんですかと。そのためにどういうメニューになって、どういうプログラムになってっていう、そういうふうに少しずつこう煮詰めていくような感じになるんですけども、あの、これ自体がワークショップみたいなもんで、あの、行政の方も普段、あの、忙しくされて、我々もまさに、あの、天気予報しか見てない、防災もまあ、たまにね、こういう研修会をやるっていうところが、本当にそれぞれの機関が入って、そしてそこに民が入って、一つのその今回は沢川がまあ果てはしなかったんだけど果てギリギリまで行くという設定でやったんですけど、そのシナリオの中でどういう問題点があるかと動きがあるか、意外にあの話まとまらないとかですね、あるとことあるとか話が通じなかったとかですね、結構いろんなそういう課題が見えるということで、あの実行委員会がすでにもう訓練だったという。
そうですね、まあ、まさにあの前もシナリオなきだったけども、今回もまさにシナリオなき、
実行委員会もシナリオなき
ね、なぜかね、
いつも斉藤さんもいつも急に振られてお願いしますと、
二人してシナリオなきでしたね。
そうですね、はい、もうそうでしたけれども、だから今よ本当にそのあれですね、小野の分で対策本部ができてて、で私たちは一応こう案を立てて、こういう状況になった時っていうのは、はい、まあ偽の情報ですけど、こういう時に災害になって、うちはもう水使ってるけどどうなってるとか、犬を助けてくれとか、子供が出ていないとか、あの帰ってこないとかって言ったのをやったんだけれども、実際にその聴覚障害者の方がもう避難の要請をしたのに、まだ本当に来ないんですけど、待ってるんですけど外で、でもそれが本当か嘘か分からなくって、慌ててまたそれですぐにあの迎えに行ったとかっていう話もありましたけども、情報の錯綜っていうのは実際の時も錯綜するんだろうなって思って、まあ、それをみんなが本当にいかにそれを受けて、いかにそれをちゃんと処理するかっていう、その処理能力も問われるっていう、あれだ、避難っていう訓練だったと思うんですね。
ですね、まあ、普通はね、訓練だと逃げてくださいってたかたかとことこ、あの避難所まで行って、終わり、話を聞いて、ね、プレゼントもらって帰るというのが普通の訓練パターンなんですが、まあ、それを考えると、まあ非常に今回いろんな多種多様な、でなおかつその実際災害起きた時に、ね、起こり得そうなものを入れてやったという
そうですね、
そうですね、うん、はい、わかりました。では
熊の独り言のコーナーです。今日は一日サバ川で遊んでいた熊です。サバ川に学ぶ会の主催でハレー大作戦に行ってきました。箱舟、ボート、水中観察、水生生物調査、
午前中いろいろなメニューがありました。水生生物調査は普段子どもたちだけではいけないところで調査するので、子どもたちも楽しそうに調査をしていました。しかし流れが大変早いところもあって、注意しなくてはいけないことも学んだようです。お昼ご飯はカレーでした。薪をくべてご飯を釜で炊きます。火の具合がわからなくて、じいちゃん助けてという声があちらこちらから。煙と格闘しながら美味しいご飯が炊けました。カレーは下ごしらえはサバ川に学ぶ会の女性陣が作ってくださいまして、ルーを入れるところから屋外での調理となりました。焦げないように美味しくなれ美味しくなれと混ぜました。お腹いっぱいになって会は終了。楽しい時間が過ごせました。この後の午後の分についてはまた来週。熊の独り言のコーナーでした。